ち
はーい、なっちです。
こんにちは。
こんにちは。今日朝雨がすごかったですよね。
ねえ、ほんと。
先ほどまでは雨降ってなかったんですけど、
はい、
今ちょっとまたパラパラ来てしまいました。
あら、やっぱり梅雨ですね。
そうですね。でもこのアジサイは雨が似合うということで、はい、雨が降ってきたのかなとちょっと今思ってます。
はい、じゃあ綺麗なんですね。
そうなんです、うん、今日はアジサイが美しいと大人気のスポット、はい、郷土の森博物館に来ています。
はい、
学芸員の中村さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
郷土の森博物館、ここはどんなところなんですか？
はい、府中市の郷土博物館をかなり拡大した形でね、フィールドを持った、まあ、新しいタイプの、まあ、当時は、まあ、結構最近は結構その庭付きのものも多いんですけど、当時はその丸ごとその庭も含めて博物館という、ね、コンセプトで作りましたので、まあ今ずっとね、番組の前に歩いてきたみたいに、博物館の本館だけではなくて、野外そのものをその府中の街を凝縮したような作り方をして、そこに昔からあったこうお家なんかの復元がこう立っているという、まさにその府中、郷土府中を、博物館の本館あるいは園内全部を使って、皆さんに伝えていくと、まあ、そういう博物館です。
博物館っていうとこう建物だけなのかなって思うんですけれども、この広い敷地外のね、そのフィールドも博物館の一つということなんですよね。
そうですね。全部ひっくるめて丸ごと博物館というのがこういい言い方かなというふうに気がしますけども、非常にその広いのでね、あっちこっちこう歩かれても1日かかるぐらいの、ボリュームですから、まあ、そういう意味では本当にお客さんが結構年間通してね来ていただいてるかなっていう気がしますけどね。
はい、すごく広いんですけど、広さはどれぐらいあるんですか？
13万7000平米、まあちょっと数字で言うとあれなんですが、約14ヘクタールと、東京ドームの3つ分というふうにこういつも言ってるんですけど、
もう東京ドーム3つ分って1つ目も広いのに、この3つ分の敷地が全てこの郷土の森博物館ということなんです。で、先ほどお話にありましたけれども、府中をぎゅっと凝縮したようなというか、今ちょっとね飛行機が飛んでいるのでこの音が入ってるかなと思うんですけれども、あ、ヘリコプターですね。ヘリコプターが飛んでいきました。さあ、続きまして、その府中をぎゅっと凝縮した博物館の建物のところから欅並木が続いているんですけれども、こういうところからこの府中がこうキュッとされた始まりという感じですよね。
欅並木、まあ、皆さんご存知 の、 大国玉神社の参道の、ね、天然記念物になっている欅並木を、まあ、模した道を作って、そこを通り抜けていただくと、まあ、旧府中の甲州街道に見立てたこう道があって、まあ、そこに復元建築物が並んでいるというのはまず最初のね、まあ、見るところなんですけども、さらにこうずっと奥へ進んでいくと、まあ、府中の地形、地形というのは段丘、階段状になってるんですが、まあ、そういったものまでこ うまく再現をしながらね、実際にこう府中の街を端から端まで歩いてるような、まあ、そんなような感覚で見てもらえればと思いますね。
はい、今さーっという音がもしかしたら聞こえるかなと思うんですけども、これがまたこの川を復元している、
まあ、川というか、まあ、崖の下に、まあ、大体がその湧き水があるということで、まあ、ちょっと大げさに再現しちゃってますけども、まあ、簡単な流れ、小川のようなものをまあ再現していますね。
で、季節ごとにイベントがあるんですよね。
まあ、やっぱり年間年中ね、やっぱりこれだけの施設なので、広いですし、まあ、いろんなところを使いながら、博物館が持ってる、まあ、いろいろなその事業を、まあ、我々がアイデアを出しながらね、楽しみながらこう学べるような形のものをまあ提供していってます。
はい、で進んでいきますと、私すごくびっくりしたんですけれども、かやぶき屋根のお家がありますね。
そうですね、昔の農家、特に府中の場合はそのさっき申し上げたように崖の上と下で、まあ、農家のそのなりわいが違っていてね、まあ、一つはその崖の上で、まあ、蚕を飼っていた、あるいはその崖の下の方はまあ普通に畑、水田で、まあ、なりわいを立った。そういう、まあ、違いも分かるように、その実物の本当のそのお家を見ながらね、昔の府中を、まあ、感じて体感していただくと、 というような形で、まあ、配置をしています。
はい。さあ、そしてこの時期美しいアジサイすごくたくさん楽しめるんですけれども、このかやぶき屋根の周りにもアジサイがたくさんあるので、本当にタイムスリップしたみたいな、そんな光景を楽しめますね。
そうですね。まあ、アジサイ自体はね、まあ、どういっても、結構素晴らしい場所もありますけども、まあ、うちの場合はそのアジサイを見ながら、そのバックに構えているいろんなその復元建物とかレトロな雰囲気のものを背景にして、その前にアジサイがこう陣取るというような形なので、ちょっと他では味わえないようなロケーションかなとは思いますよね。
はい、いや、こちら本当に大人気のスポットなんですけれども、まずアジサイとはっていうところからお聞きしたいなと思います。
そうですね、まあ、あんまりそんな小難しい話はしませんけど、もともと皆さんがよくご存知のアジサイっていうのは今ちょうど目の前にあるんですが、ああいう花屋さんで売られているようなその辺の小道で見かけるこう花びらがたくさんこう周りを手まりのように囲んだようなイメージありますよね。ところが実際のアジサイっていうのは日本の植物なんですよ。
そうなんですか。
しかもその海のそばの、植物で、それが最初なんですね、原産はね。で、実際に、ね、そこで生えてたアジサイっていうのは今この目の前にちょうどあるんですが、こういったあんまり派手ではない形のいわゆる我々が今ガクアジサイと呼んでいる花びらに見えるやつが点々点とこうこの囲んでる形がありますよね、これが本当のアジサイなんです。
あ、もうガクアジサイが最初で、そこからみんな派生していると、
っていうのは、実はそのアジサイの花っていうのは皆さんが花びらだと思っているものではなくて、この中心にある細かいゴショゴショっとした普通の花でいうとおしべめしべみたいな、これが本当の花なんですよ。で、周りにこう花びらのように見えるのは実はその植物のその一番下の笹、花を支えるところにガクというのがありますけども、このガクが変形したいわゆる装飾花と呼ばれているものなんですね。
装飾なんですか。
実際の花を装飾している存在という意味ですよね。
はあ、知らなかったです。
でそれを要するにその当時、まあ、長崎だとかいろんなところにそのお医者さんとかいろんなシーボルトって有名な、ね、お医者さんいますけど、そういう外国の西洋人がいっぱい来てて、そのアジサイを見て、これは美しいからぜひ持ち帰りたいって、これを持って帰って向こうで品種改良して、このさっき申し上げましたけども装飾花をガーッと増やして取り囲んだやつが日本に逆輸入されてきた形なので、これ西洋アジサイって言いますよね。
西洋アジサイって言いますね。
っていうのは皆さんがこうイメージしてるのは、大体西洋アジサイがなんかアジサイのイメージ、鋭角にしてもね、大体こっちの方のアジサイを選びますよね。で、実際には本当はこっちのもうちょっと地味な感じの、これが本当の、日本原産のアジサイの元、まあ、スタイルだと思います。
そうだったんですね。いや、もう本当京都博物館に来て勉強になったなという感じがします。ではこちらの京都の森博物館、アジサイ1万株あるということで、このガクアジサイもたくさんありますよね。
そうですね。だから大別するとガクアジサイか西洋アジサイかだけなので、最近はそのいろんな方がね、品種をどんどん増やしたりしてね、まあ、よく聞く隅田の花火とかね、いろんなこう日本語の名前つけてますけど、まあ、そういったものをこう端から言っていくともう全然わからない品種ばっかりなので、あえてそういう品種がわからないんですけどもね、実際にまあ、わかるものは多少札もついてますけど、まあ、どっちかというとアジサイっていうのはこういう梅雨の時期にね、まあ、非常に水を好む植物でもあるので、まあ、この梅雨の時期にぴったりなんですけども、まあ、そういう意味で西洋アジサイの華やかさと、そのガクアジサイ、あるいは山アジサイのね、まあ、そのひっそりとこう咲くような感じのものも対しながら、うちの復元建築物をバックに楽しんでもらえればという、まあ、そういう趣旨ですね。
はい。さあ、そしてこのアジサイ祭りの期間中、いろいろイベントがあるんですけれども、このアジサイを見ながら美味しいものを食べられますよね。
そうですね。うちには茶室があるんですけども、まあ、その茶室で抹茶を立てていただいてね、その抹茶を飲みながら、アジサイ祭り特別のそのアジサイ餅っていうのがこう用意されてますので、まあ、そういったものも楽しんでいただけるようになってます。まあ、これ限定ものなんで、 期間もある程度必ず毎日やってるというわけではないので、まあ、ちょっとその辺の問い合わせは必要ですけども、まあ、こういったものもやっておりますし、まあ、あるいはうちでふるさと体験館というね、まあ何でもこう体験ができるという、まあ、その中で特にこのアジサイの時期はアジサイ工房というね、アジサイにちなんだこう飾りを作ってみようっていうようなこともやっています。
はい、アジサイの飾りいいですね。これお子さんも参加しても大丈夫なんですか？
大丈夫ですね。まああんまり小さいお子さんだとやっぱり、うん、親御さんと一緒にやっていただく形になると思いますけども、まあこれも毎年結構好評でね、うん、結構いろんなものが、ちょっと今具体的に何っていうふうにちょっと申し上げられないんですが、うん、いろんな種類のものをこれが作りたい、あれがやりたいということで選んでやっていただけるので、うん、これも結構好評です。まあこれ2回しかやりませんけどもね、うん、期間内容ね。
はい、こちらのアジサイ工房は6月19日の日曜日と7月3日の日曜日となっています。そして俳句も募集してるんですか？
そうですね、今もずっと歩いてく途中でトーク箱っていうね、ちょっとポストみたいなありましたけども、本当に好きに俳句を読んでいただいて投函していただくと、後で実際に本当に選者の先生がそれでこの優秀作品を選ぶというふうになっております。
はい、そしてコンサートもあるんですよね。
そうですね、ついこの間の日曜も1回やったんですが、また今月もね、あと何回かいろいろな趣向を凝らしたコカリナですとか、コンサートがあります。
はい、こちらのコンサートは6月25日の土曜日となっています。いや、本当にこのアジサイ、美しいアジサイを見ながらいろいろイベントにも参加できますので、ぜひ皆さん遊びに来ていただきたいと思います。じゃあ最後にリスナーに一言お願いします。
そうですね、やっぱり梅雨でジメジメしてなんとなくこう気分が滅入る中ね、こういう自然がいっぱいの、まあ本当に特殊なと言っていい博物館の中で、さらにその今が旬のアジサイをね、めでていただくと同時に、まあ復元建物とのそのコントラストを、楽しめるふうになってますから、ぜひとも皆さんでお出かけいただきたいと思います。
はい、ありがとうございました。こちら郷土の森博物館、連絡先は 042-368-7921 042-368-7921。 入場料が大人200円、中学生以下100円、4歳未満が無料となっています。アジサイ祭りは7月3日の日曜日まで、期間中毎週月曜日が休館となっています。ちかこさん、
はい、
もうね、本当にこのアジサイを見ながら、うん、さらにはこのかやぶきのお家、
うん、
私初めて見たんですよ。
ねえ、なかなかね、見れないですね。
そうなんですよ、うん、ですので本当にこのアジサイと昔のお家をこうね、こう一緒に撮っていただくと、うん、みんなどこにこれ行ってきたのとか、ね、タイムスリップしたんじゃないのというような絵も撮っていただけると思うんですよね。
本当ですね、絵にね、楽しめそうですね。
そうですね、うん、今日は遠足できているお子さん方もたくさんいらっしゃいましたので、
はい、
小さなお子さんも楽しんでいただけると思います。
はい、
今日は郷土の森博物館よりナッチがお伝えしました。
はい、ありがとうございました。いや、この季節ならではの素敵な散歩楽しめるんじゃないかなと思いますね。ぜひ行っていただきたいと思います。今日ナッチが府中市郷土の森博物館より情報を届けてくれました。